SKUNKRADIO
SKUNKRADIO 267回目です。今日は千年女優、
はい、
千年女優です、はい、日本の映画ですな。コン・サトシさん監督、
はい、
もう亡くなっちゃいましたけど、
はい、そうですね、最近ですね、う
ん、千年女優、
はい、
千年女優、ね、千年女優だけかな見てなかったんで、
はい、
見てみました、
はい、あ、見てなかったのはあのコン・サトシさんの作品で見て
なか
ったん
ですね。そうそうそうそう、意外と見てたんだよ、
はい、
でその中でも千年女優って意外と話題になってる方だったのに見てなかったんですよ、
はい、
見ました。
はい、
でね、まあ、今になっての話ね、
はい、
今になっての話なら、パプリカも、
はい、
東京ゴッドファーザーズも、
はい、
千年女優も、
はい、
方向性とか作り方っていうか、こうテイストというかはすごく似てるんですよ、
はい、
だからああいかにもコン・サトシさんだなっていう感じはするんだけど、はい、見慣れてない人っていうかな、
はい、
からしたらなんか毎回同じように見えちゃうかもしれない。要はこのなんていうの、こう時間がさ、
はい、
こうあっち行ったりこっち行ったりするわけですよ、はい、その今で言うとこのこう過去を振り返ってみようじゃなくて、はい、本当に昔に行っちゃう、
はい、
今から昔に行って、昔の要するに過去にタイムマシーンで昔に行って何かします、はい、でまた未来に戻っ現代に戻ったり未来に行ったりっていうのをこう自由に行き来して、
はい、
こう過去と未来こう時間軸がこう、はい、時間軸っていうかこう時間的なこう世界がこう、はい、こうなんていうのこう入り乱れて話が進んでいくっていうのってコン・サトシさんのすごい特徴なんだけども、そういうのがねこれもあるんですけど、
はい、
それ何度も見てるとね、ほらパプリカが特にそうだけど、はい、あそういうもんかってなるとさ、
あどれも一緒じゃないか、
そうそう一緒じゃないかってちょっと言われちゃうような感じがねするかもな。
うん、でもそれは監督の色なんじゃないの、そういうパターンっていうのは。
うん、まあちょっと数が少ないので、はい、なんていうのかな、そのヤクザものとかロボットものみたいな、はい、そういうジャンルのくくりとはまた違う、作風みたいなとこなので、
でも作風なんてまさにその監督らしさ、
うん、
ということなので、
うん、
なんで、
まあ、だからそこを楽しめないとこう、はい、何をいつの話がどこのことなのかがよくわからないっていうところが作風なので、これを楽しめないと、はい、もう、
まあ、
もうどうすることも、うん、どうすることもできないっていう、
はい、
で特にこの千年女優っていうのはそういうことが、
はい
テーマにもなっているので、はい、でねあとね未来の話じゃなくてそのこう一人の女優さんの、はいこの半生というかさ、
はい、
そういうのを書いてるんだね、
はい、
こう別な人を通して書いてるんだけども、
はい
そのためにその自分のその出てる映画のそのなんていうの劇中劇の部分もまたあるわけですよ。またややこしいんだけど、昔の劇中劇と昔の時代で起きてることとか、はい、でに行って起きることとか、はい、未来に行っての未来風の劇中劇の中で、それ現代で起こってることとかがこう入り乱れているので、
あだから時空がいくつかこうずれてる上で、
うん、
劇中劇が入るので、
うん、
過去の未来 と、現代の未来があって、うん過去の現代劇があって、
うん、
となると、
うん、
もう何が何だか
もうあらこう組なんてこう
その虚実も分からなければ、
う
ん、
そうもうとにかくねもうあらゆることがこう
時間も分から
なくなるっていう、あっちもこっちも超越してこう、はい、ポンポンポンポン移動するので、なんていうんですかね、こう分かりづらいって言い出したら分かりづらいし、説明をしないから、だってそこでそれが今どこですって説明したらもうちっとも面白くないでしょ、
うんまあ、それはあれやな、コントの説明をされとると同じになっちゃうね、
うん、よいしょ、うん、あ今ね何 金曜ロードショーとか、ああいうのってさ、ほら今地デジでしょ、
はい、
ほら映画だいたい90分とかあるじゃん、はい、前半まで来て、はい、後半ぐらいになるじゃん、はいはい、そうすると前半までのあらすじとかが見れるの、
はい、
D ボタンを押すとあらすじが出ますって言って、
はい
は
い、なんであ
の
言い方悪いけど記憶力ないのかみんな
多分ここから見る人のためっていうことだと思うのよ、はい、うん、
あなるほどね、どうしても途中からしか見れない時があるからね、
うん、
うち帰ってきたらもう始まってるかもしれない、
ね、う
ん、
そうそうそう、うん、であと後半ぐらいになるとほら出てくるでしょ、はい、キャスいるじゃん、はい、そのキャラクターの、はい、名前がテロップで入って、はい、テロップで入るだけじゃなくて、はい、この人は何なのかが出てくるわけですよ、例えばバイオハザードだと、はい、ほら主人公のミラージ・ボジョーボビッチさんが、はい、やってる役の名前が出て、あのなんか
あ肩書きみたいな、
肩書きみたいなの
が出る、あな、例えばよ、例えばなんとか、博士、なんとかの博士、なんとかなんとかっていう風に、うん、
だからウイルスを開発した博士、あクイウイルスを開発した、ラクーンシティの所長とか、
所長とか、
うん、
そんなん出るの、
そう
なんかあのなんだろう、首から名札下げてるみたいな感じで、
もうそんなんだったら D ボタンを押したらあらすじっていうかそれ全部出て最初から終わりまで書いてくれたら、うん、もうあと俺読むよ
なんか
いらんもん、映画いらねえよ、
うん、なんか、
う
ん、
もう俺にいるのは D ボタンを押した時のあらすじだけでいいよ金曜ロードショーじゃねえよ、金曜あらすじだよ
、そうなんだ、あまあね、なかなかねそのテレビの時間に合わせてテレビ見るっていうのはね、
うん、
することは少なくとも僕はないので、まああったらありがたいっちゃありがたいのかもしれないけど、でもそれは分からないなりに見る方が楽しいと思うけどね、誰だこいつって思いながら、
うん、
ある程度話が進んでいけば分かるし、分からない時は
でももうそこにいられなかった自分が悪いんだから、う
ん、だから分かんなかったら分かんなかったで、うん、知りたかったら、うん、借りてみろよとか買ってみろよという話なんで、
うん、
そんなに興味があるな、
うん、そうそうそう、どうせテレビでやってるのって大幅にカットしてるもんだからさ、は
い、どの道ざっくりで話抜けてるの多いしね、
うん、完全な状態でテレビでオンエアしてるわけじゃないんで、まあまあ、たまにはあるけどさ、
まあね、
うん、別にその D ボタンを押さなくても最初からカットされてるわけだからさ
今更ない、ね、
今更なんだけどな
まあね、まあでもあらすじ見れればいいっていう人がテレビで映画見てる場合は多いのでね、
うん、まあ、じゃあ全部 D ボタンでいいじゃないか、ね、D ボタンは全てを解決するよ、
ね、でもそんな D ボタンあっても今サトシさんの作品は困るじゃないですか、
うん、困るよ
どう説明すんねんって話になっちゃうから、うん、
大枠でね、うん、あらすじを言っただけでは面白さは全く伝わらないからね、はい、うん、でこれねすごいねラストのセリフががっかりするセリフで終わるのよ、はい、なぜって思うんだけど、それについてちょっと調べようと思ったんだけど、はい、出てきませんでした、はい、なんでかっていうと、はい、こう千年女優っていうか、
はい、
主演の女優の人がいるでしょ、はい、でその人をこうのドキュメンタリーというかその半生を描こうって言ってやってくるプロデューサーがいるわけ、でその人がこうずっと若い頃から AD や、はい、AD とか助監やってる頃からその人のことをこう好きでこう追っかけてたわけよ、はい、追っかけてたんだってたわけね、でもその人は別に全然知られてなくって、はい、でその女優さんは別の監督と結婚するのよ、で結婚するんだけど、で結婚するんだけれども、その前にずっと好きだった人がいたわけよ、はい、でその人を本当は追っかけてたわけね、消息を、なんか戦時中だったんで、はい、要は憲兵とかにこう追われて、はい、で捕まってどうも獄中死してたみたいなんだけども、はい、消息をずっと追っかけてた、はい、結婚してたりもしたけど、はい、でもでなんだけど、でそのことも含めてこうその女優さんに憧れてた プロデューサーの映画のプロデューサーの視点でこうずっと映画は進んでいくのね、はい、進んでいくんだけれども、で最終的にで私は誰が好きだったとかっていう話にもなってくるわけです、はい、でその時に私は恋する私が好きだった、要するに恋に恋してる状態が好きだったんだもんって言って終わるの、
はい、
うん、なんかね自分から映画を台無しにしていくようなことを言って終わる、
はい、
うん、別にその時に私本当好きだったのはその昔助監やってたその今この半生をこう映像に
追ってる
プロデューサーが実はあの好きだったんだよって話にしてくれれば、まあまあ丸く収まるはずだったのに、あの何恋に恋する私が好きって言われちゃうとまあ嫌な人じゃん、
まあ、結局誰も好きではなくて、
うん、そうそう私大好きで気まぐれにここまで来ちゃいましたって言ったらさ身も蓋もないじゃん、うん、誰も救われないしさ、まあ救わなくてもいいんかもしれんけど、
そのこのあれだよね、その映画のこのお話のありようとして、うん、なぜそういうセリフを言うのにその助監をやっていた今はプロデューサーの人の視点で半生を送っているのかっていう謎が出てくるね、
うん、うん、なんかね
その言葉を言うんやったらその女優さんがあくまでも中心で話をしていけばいいような気がしてしまうんやけど、
うん、
うん、その言葉を言うんやったら、
うんうん、でも何この人、はい、この人っていうかちょっと待ってね、
はい、
見るよ、
はい、その女優さんが
また、
はい、
アマゾンが、
はい、
ちょっと待ってね、
はい、なんか
あのね千年女優のはずがねモダンチョキチョキ前になっちゃったんでね、
どういうことかね
よいしょ、はい、よいしょよいしょよいしょ、またアマゾンですよ、はい、この前もアマゾンのレビューが秀逸だったので、
はい、
また
見ますか、
はい見ます
ますか、あー
まあ
まあでも
まあ、あーっていう言い方はわからないので87件のレビューがあって、
はい、
星の数上から39、30、12、2、4なので、はい、まあまあいいばらけ方ですよね、
はい、そうですね、
バランスとしてはいい、
そうですね、1とか2、星1とか2っていうのがいい評価をしてないって考えると、
うん、
基本的にこうファンが書くレビューのところで
うん、そうそうそう、そう、まあ、ね、少ない方、まあ、少ない方いってみようか、2
ぐらいのとこがいいんじゃないでしょうかね、ちょうど
はい、
コメントも2つなので、
はい、
はい、
でこの、
うん、
まあいつものこの虚実が入り混じった描写、
はい、
で最後恋してる自分が好きで終わっちゃうので、はい、
まさにこれあれだね、ちょうど今話してる、
うん、
その最後の恋してる自分が好きっていうセリフがまさに自己満愁漂う作品全体をうまく言い換えたかのようなセリフに感じられましたっていう、
うんうん、
このセリフのおかげで、千年女優っていうのは自己満足の映画だねっていうことにされてしまうという、
最後のセリフでこの内容が決まってしまうっていう、うん、はい、
それぐらい強力なセリフになってしまう、
そうそうそうそう、
だからこれがその途中で出てくる恋する私が、私は恋する私が好きだったのかもしれないからとかってさらっと言われる状況だったら、
うんうん、
まあ嫌な女で済むところを、ああ
これです、はい、この星一つだったレビューの、はい、まあ、千代子主人公なんですけど、はい、千代子のその恋する自分が好きっていう一言がストーリーをさらに台無し、これまさにこれ台無しなんですよ、はい、昔 これで、なんだっけ、ニューシネマパラダイス、はい、で僕が初め見て映画館で見ていいなって言って、うん、DVD で見たらなんかいらんもんが足されていってしまったために、なんかストーカー行為を働いてるおっさんの話になで終わってるっていう、あ、すっごい残念、もうこうつければいいって話じゃないっていう、
あ、まあ、うん、特にそうやね、ニューシネマパラダイスの時は結構爽やかというか、淡いこう、
そうそうそう、
恋心をずっと持ち続けた結果の
子供の時のトトが、うん、トトの話を完結させるための、はい、こう大人になった、はい、映画監督になったトトが、はい、故郷に戻ってきて、そこで昔のこう何自分に取っといてもらった、はい、当時上映できなかった部分のキスシーンだけ集めたフィルムの上映したフィルムを 見たりして、こうまあ感傷に浸れてんやけど、当時のことを思い出したり懐かしんだりする、でそれを作ってくれた人に感謝するっていうところがあったんだけど、なんかね全部台無しになる10分か15分ぐらいがくっついてたからね、
は
い、
切ってしまいってやつね、まあ、それに近い一撃のセリフなんやね、
うん、
その評価をよく思ってない人はそれを良くないと確実に書いてるのがあるね、
うん、まあなとこですな、
ね、
そうです、全体的にはね、はい、そういうなんていうの、こう、はい、技術、
これをその最後のセリフを良いと言っている人はいないのかな、
ね、いないですね、
良いと言っている人はどうなんでしょうかね、
良いと言っている人は、うん、そのこう虚実入り混じるっていう部分を、はい、映像化している、
はい、
っていうとこだね、
うん、それは映像として良いと言ってるだけですか、ノーと言ってる評価が低い人っていうのは、うん、その宣伝女優というお話、
そうそう、ストーリーに対して、
お話をすごく大切にしている感じがする、そうそうそう、
だからあちこち行ってるだけにしかなってなくって、うん、はい、結局のところはじゃあその主人公の千代子は何をしたかって言ったら何もしていないので、
なんだよっていう、
うん
うん、だからお話としてがっかりし、その最後、そうそうそう、特に最後のセリフで、うん、がっかり感をこう何確認させられてしまうっていう、う
ん、すごく薄っぺらく見えてしまって、うん、だから一人ずつのキャラクターの厚みっていうのがないので、うん、で単にこう追っている2人組なんだけど、こうプロデューサーとカメラマンっていうのは単純に何ていうの、こう振り回されているだけ
ですね、
うん、あ、ないですか、何かレビュー見
るですね、ですね、はい、ファンの間でも意見が大きく割れているようですただ私はこのセリフごそがっていうのの、そのセリフっていうのはどれかなと思っています、
だからその最後ですな、
はい、
最後のセリフは、うん、
ほらこの人はその最後のセリフをがっかりではなくて、
うんうん、
千年女優っていうものに対してのあり方を表してるという言い方をしてるので、
うん、
きっと今佐藤監督が思ったことと同じことを感じた人なのかな、
うん、あ、ここもそうですね、はい、
ですね、こう欲しい4つの人は、うんですね、最後のセリフは私は非常に自然な言葉であるように思う、
うん、
永久的な自己の客観視、それが千年女優というタイトルに込められているのではないだろうか、
うん、
よう分からんな途中からなんか説明をしてくれてないな最後のセリフ、うん、
そうだね
、うん、今なんか読んでがっかりしてしまったな僕が
、うん、これ納得してる人ですね、
はい、
ちょっと待った、
はい、
納得、どの辺から表示すればいいかな、ここだ、ここからだ、
そして最後にはネタバレになるので詳細
は先に、じゃあこう考えてはどうでしょうかだな、うん、
この映画の、題名は千年女優です。千代子が受けた呪いというのは千年間恋し続けることではなく千年間演じ続けることであったとしたら、うん、つまり鍵の君、
あ、要はそのこう恋をしている人がのこう鍵をずっとお守りのように持っていて、それをなくしたりしてるんですよ、
あ
で名前を知らないの。
あ、なので、うん、あのここでは鍵の君というふうに呼ばれてるわけですね。うん、鍵の君というのは中国の芝居の情熱の隠喩ではないかと思うのです、うん、そう考えたとき芝居の場面ばかりで構成されたこの映画の謎が解けたような気がしました、うん、だって千代子の人生は演技そのものお芝居だけで構成されているのですから。あ、なるほどね、うん、なるほどね。こういう僕見てないのであれですが、
うん、
あの演じ続けなければいけない、
うん、
いない千代子が、
うん、だから その私が好きなんですよ。
はでもその、うん、受けた呪いとも言える、うん、その演じ続けないっていうことをが千代子は、
うん、
嫌ではないんやね、
うん、ところがね、
むしろ好ましく思って
る、うん、なんだけどね、それってねずっと千代子の視点でずっと映画が進んでいったら多分そんでいいと思うんですけど、うん、これ決して千代子の視点で映画進んでないんですよ。
あ、だからほらさっき言ってたそのセリフを言うんだったらなぜ千代子が語らないのかっていう疑問にぶち当たるとこと一緒やね、うんうん、
あの常にこの振り回されるこのプロデューサーと、うん、まあ、カメラマンはついて待ってるだけなんだけど、この振り回されるプロデューサーの視点なんですよ、う
ん、でそのプロデューサーの視点にもかかわらずなぜ千代子の思いをそこで語るのかっていう、うん、
だから急にね、うん、ここで語られても困っちゃうね。で結局プロデューサー置いてけぼりなんですよ、うんうん、あのもっと主体的にこの中で、うん、あのもちろんその人を探して、うん、好きな人を探しているし消息も追いたいっていうのはあるんだけれども、それは消息を追いたいと思っている人をこのプロデューサーが僕らがこう観客、僕らはそのこのドキュメンタリーというかこの千代子さんの反省を書くっていうところの視点で僕らは見てるわけですよ。
だからこのフェイクドキュメンタリーを完結させてくれてないんやね。
そうそうそうそう。で急に一番最後になって千代子さんの視点だけがで終わられると、うんと、まあ、確かに困、なんか置いてけぼりを、うん、っていう気にされる、うん、させられる、
ね、あ、そうすると評価が低い人が言うみたいに、うん、あの自己満足でしかない。
そうそうそう。
でこの映画自体が、うん、
だから僕らは僕らはこの、僕らはこの、このプロデューサーとカメラマン、うん、このついて回りのカメラマンと一緒にこの千代子さんの、半生の時空を一緒にたこの映画の何分間か通してこう一緒に旅をしてきたのに、うん、最後僕ら置いてけぼりってないじゃないっていう、
じゃあねっていう感じで、
それこそ感情移入ですよ。千代子さんに感情移入することはあまりないかもしれないけど、僕らは一緒に旅をしてきたじゃん、仲間じゃないか
っていう風に思ってってことはこの評価でこのセリフをって言ってる人はきっとあの見てる中で誰に感情移入してるかっていうと千代子に感情移入してるんだね。
そうそう、常に自分が主役、
そうそう、うん、だから私がこうしててそれを見てくれてる人がいるっていうところに自分を置いてその話をな、うん、見てるからそのセリフをよく思える、
うん、
あ
でも千代子の視点
でもそのどう見ても撮ってる、
うん、
プロデューサーの視点で話が語られ狂言回しになってるわけではなくむしろ主役であるにもかかわらず、
うん
うん、あの最後にこんなことを言われてとほほな感じになってるっていうのが、
うん、
なのそうするとそれは見てる俺もとほほだよね、
うん、全く距離がこうそこで最後ビヨーンって距離が空いてるってことを、はい、あの知らされるわけだな、うん、今までも距離が あったんだけどもその距離をこれぐらいありますっていうのを最後に教えてもらうっていう、はい、うん、
ね、どこまで行っても知らんよあなたはっていう感じになっちゃ う、
うん、そうそうそう、あんたは勝手に追いかけてきてるだけで私は知らない、うん、私は私で追いかけてるものがあってそれがそのそういうことをしてる自分が好きって、
まあ自由奔放な人を追いかけているっていうことが、うん、楽しい人はいいかもね。
ところがねそこまでの間にこの千代子さん、はい、自由奔放でいかにも私は女優よっていう感じで振る舞っては来ていないんですよ。
じゃあダメじゃない、
青春派的な感じで来てるわけです。
じゃあダメじゃないですか。何ですか、実はビッチでやったっていう、
うん、急にそんなこと言われてもっていう、うんうん、ずっとそれで来てるんだったらいいんですよ。
だからほら端々で、
うん、
あのどこかその わがままであったりとかっていう部分をこう端々で出しながらも清純派の女優であるっていうのを演じ続けているっていうところを見せてくれてると、うん、その最後のセリフが聞いてくるやん。そうすると、うん、
まあ、ああそれでも納得ねってなるんだけど、
なんだかんだ言って全てを演じ切ってくれてたんだなっていう納得、カタルシスを取れるんだけれども、うん、その出してくれてない、小出しをしてくれてないから、うん、はぁっていう、うん、
そうそうそうそう、急にそこで距離感再認識、うん、しかもラストでされても、うん、あとは平沢進さんの曲聴くだけなんで、うん、あの、うん、まあ、そこはちょっと困るかなと思って、そこに至るまではあのこう結構なんていうか演出とか、うん、演出か、演出はすごい面白くって、あのいいなと思ったよ。
これラストが本当に台無しだよねきっとね。
あ、もうセリフ一言でね、なんか、ね、うん、ちょっと残念な感じにちょっとなっちゃうっていう、うん、セリフ大事だねっていう映画でした。
はい、うん、
はい、まあたまにはいいじゃないかってことだなきっと、
はい、まあでも最後大切だねってことだね。
そうだね、うん、セリフは大事。
ほらさっきさ岸優介の小説がこんな風に毎回使われてるって、
うん、
は
い、あさっきっていうか、うん、うん、そうだねさっき、
おは話を出たじゃないですか、うん、あれってほらサスペンスっていうのがその小出しでいろいろちょこちょこ出しながらも、
うん、
こう思い入れをさせながら、うん、実は書いてる作者に、うん、心を操られていて、
うん、
思うところでやっぱそうだったじゃないかって、うん、勝手なカタルシス、
うん、だからその
優越感を
与えてもらってる情報が、うん、全て有効ではないわけよ、
はい、
まあ、無駄な情報をこう出してる、はい、発信してるわけではないんだけれども、はい、それがその物語全てに関わってくるかって言ったらそうじゃない、はい、でもそのなんていうのこう
後から出てくる
アイテムがあることによって、はい、このドラマ
理解ができてくる
っていう、うん、このドラマが深みが増してくるっていうことですからな、
うん、やり方が上手にできてると、うん、よく言う一気読みをさせる本、
うん、
途中でやめれなくなってしまう本の書き方っていうのがそれなんだなと思ったんで、
うん、要は単純に引っ張ればいいっていうことじゃないんだよな、うんうん、
そので、何、嘘の情報も後から嘘でしたっていうのを自分が気づいて嘘だったんだ、
うん、いちいちこれはいらない情報ですっていうんじゃなくて、
で、あ、これはいらなかったんだっていうふうに自分で理解して、
うん、
理解してっていうか理解させられて、
うんうんうん、
いくっていう、
うん、
やり方を、その最後のこのセリフを入れるんだったらしてくれれば、
うん、
その
あかといってね、こう甘めな話で終わるっていうのもどうかと思うし、うん、でまあそうすると、うん、まあこれが妥当かなっていう気がしないでもないし、
でもきっとね急に距離が空くんではなくて距離が空くのを予測しながら、
うん、
でも開けられてしまったっていう、う
ん、あね、もともと距離があるのよ、もともと距離があるし何とも思ってないわけだから、うん、なんだけど、ありますっていうことを公式に最後に言わなくてもいいのにっては思った、うん、言うならもう最初に言ってくれた方が、うん、私はあなたに気がないんで、気のあるような素振り見せなくていいからって最初に言ってくれちゃった方がよかったかな、うん、
まあ、でもそうすると話にならんのかもしれんしね、
うん、うん、要するにこの映画プロデューサーの思いは全く伝わらなかったっていう話で、まあ、一応終了、
はい、
そうするとね、うん、こうお客さんの目になってくれた人がそれっていうのは寂しいじゃない、
うん、なんか見ていてがっかりというか、
それだったら別にその人の目をとなんかなくって、僕ら本当にお客さんはお客さんの第三者の俯瞰したところから見てればよかったのかなっていう気もする。一緒にこうついて回る必要はなか、見ていく必要がなかったのかなって思っちゃうんで、最後のところはちょっとなんか残念だったね、残念な気分にさせられちゃったね、
はい、まあ、それが狙いであればまあね、うん、見事狙いにはまったということになる、
うん、どうだろうね。
でも評価が高い人 が、
うん、
が思うことが今のとは違うので、要はその主人だからヒロインである千代子の、
うん、
にの視線の中にハマってる人が評価を良いというふうにして、うん、そのセリフも良いと言ってるっていうレビューがある以上、うん、きっと見る視点を他のとこに置かないと最後に納得できない映画になっちゃってるんだね、うん、なんかそれは監督の本意ではないような気がするけれども、
うん、でもこれ千代子さんの視点では見れないと思うよ、
うん、むしろこのプロデューサーの視点ってのが実は監督今聡さん自身の視点で、
うん
うん
うん、
で僕らが見るべき視点は、うん、それより前のとこで見なきゃいけないっていう、う
ん、だってそうじゃなかったら、そうじゃなかったらこの変なおっさんわざわざ出さないもん、
うんうん、だからなんかねえっていう、うんうん、なんかちょっと見るのに見るべき位置をうまく取らないと、
例えばパプリカはパプリカの視点じゃん、うん、パプリカの視点であったりパプリカはアバターだから、うん、その本人の視点っていうことをこの2つの視点はあり得るけれども、うんうん、あと東京ゴッドファーザーズは、はい、3人主人公として出てくるのでこの3人それぞれの視点っていうのができるからこの3人とも視点が違う見てる位置が違うのでそれぞれ見方っていうのは変わる可能性はあると思う。でも宣伝女優は千代子さんじゃなくて明らかにこっちのおしゃんの方なので、うん、でもしあり得るなら全く部外者としての一緒にくっついてきてるカメラマン、うん、だからここからしたら何言われても仕事でくっついてきてるだけだからへっちゃら、
うん、ただ見てるだけ
見てるだけだから、
そうするとあれだね、この千年女優を見るときに、うん、もし感情移入をしたいなら、うん、そのカメラマンの位置で見続けないと最後へこたれるね、
うん、まあだからあんまりにも入り込んで見ちゃうっていうのは、うん、がっかりするだろうね。
だからそのカメラマンの位置にいるってことは引いた位置のさらに後ろで見てないと、
うん、そうそうそうそう、うん、
その見ていてがっかりしちゃうから、うん、なんか寂しい感じ。
それ以外の人だと結果的にはこの時間が経つにつれて感情移入をしてしまうからね、まあそれを避けた方がいいだろうね、はい、ただあまりドライに見るもんでもない気がするし、はい、うん、
なんか見方が何気持ちよく見ようと思うと見方が難しいくなっちゃうね、
うん、そうだね、うん、かといってこのいちいち推理しながら見るっていうのもつまらなくなっちゃうからね、
うん、そう、だからそうするとなんかねえ考えてるだけでさ全然楽しんでないんで、
うん、クイズではないから ね、
うん、ねえ、まあでもレビューの人のを見ると、
はい、
最後のセリフはやはりがっかり具合はみんなあるようなので、
う
ん、
そうですな、はいはい、ではでもねそれでも面白いよ、はい、それでも面白いので、
まあ、最後がっかりするのを、分かった上で
なんだっけパーフェクトブルーとか、はい、青年女優とか、はい、東京ゴッドファーザーズとパプリカ、はい、4本、はい、4本 1,2,3,4 本、
はい、
あと続けてみなくてもいいんでなんか機会があったらこれは見るといいと思いますよ、はい、4つしかないんでまだ他にもあるけど劇場で公開したのはこんだけかな、は
い、有名どこっていうか比較的
あと確か実写とかテレビのとかがあるんだけど、はい、うん、この4つがいいんじゃないかな、
はいはい、
うん、もう見れないからね、
新しいのね、
新作が夢見る機会はまだ制作続行しますけど、
はい、
うん、ね、見れなくなっちゃってるわけですか、
はい、まあ、しょうがないですからね、うん、それはね、
あ、見とくといいと思いますよ、はい、はい、だからこの人は外国からのやっぱ注目がされてる人だったんだって、
はい、
うん、なわけで外国行った時にもちょっと日本で、はい、なんかアニメが流行ってるらしいじゃないかって言われた時に、はい、コンサトシという人を知っているかいとかって言うとちょっとかっこいいかもしれないですね、
はい、
うん、でもあんまり見たことがないから
あまり詳しい話はできない、
詳しい話はできないけどなっていうのはかえってかっこ悪いけどな、だからちゃんと見といた方がいいってことだよ、
一つ二つぐらいは見といた方がいい、
そうそうそうそう、見といた方がいいと思いますよ
ね、数増えるわけがないのでね。
そうそうそう、
ね、うん、一つ二つ見るだけでも変わると思います。
そうです、はい、はい、青年女優でした。また来週。